下切りすずめ、楠山正雄。むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんがありました。子供がいないものですから、おじいさんはすずめの子を一羽大事にして、かごに入れて飼っておきました。ある日おじいさんはいつものように山へ芝刈りに行って、おばあさんは井戸端で洗濯をしていました。その洗濯に使う糊をおばあさんが台所へ忘れていった留守に、スズメの子がちょろちょろかごから歩き出して、糊を残らず舐めてしまいました。おばあさんは糊を取りに帰ってきますと、お皿の中にはきれいに糊がありませんでした。その糊はみんなスズメが舐めてしまったことがわかると、意地の悪いおばあさんは大変怒って、かわいそうに、小さなスズメを捕まえて無理に口を開かせながら、この舌がそんな悪さをしたのかと言ってハサミで舌をちょん切ってしまいました。そして、さあどこへでも出て行けと言って離しました。スズメは悲しそうな声で、痛い痛いと泣きながら飛んでいきました。夕方になっておじいさんは芝を背負って山から帰ってきて、ああ、くたびれた。スズメもお腹がすいたろう。さあさあ、餌をやりましょう。と、いいカゴの前へ行ってみますと、中にはスズメはいませんでした。おじいさんは驚いて、おばあさん、おばあさん、スズメはどこへ行ったろう。と、言いますと、おばあさんは、スズメですか。あれは私の大事な糊を舐めたから、舌を切って追い出してしまいましたよ。と平気な顔をして言いました。まあかわいそうに、ひどいことをするなあ。とおじいさんは言って、がっかりした顔をしていました。おじいさんはスズメが舌を切られてどこへ行ったか心配でたまりませんでしたので、あくる日は、夜が明けると早速出かけていきました。おじいさんはみちみち杖をついて、下切りすずめ、お宿はどこだ？チューチューチュー。と呼びながら、あてもなく訪ねて歩きました。野を越えて、山を越えて、また野を越えて、山を越えて。大きな藪のあるところへ出ました。すると藪の中から、下切りすずめ、お宿はここよ。チューチューチュー。という声が聞こえました。おじいさんは喜んで声のする方へ歩いていきますと、やがてやぶの陰にかわいらしい赤いお家が見えて、舌を切られたすずめが門を開けてお迎えに出ていました。まあおじいさん、よくいらっしゃいました。おうおう、無事でいたかい。あんまりお前が恋しいので、訪ねてきましたよ。まあ、それはそれは、ありがとうございました。さあ、どうぞこちらへ。こう言ってスズメは、おじいさんの手を取って、うちの中へ案内しました。スズメはおじいさんの前に手をついて、おじいさん、黙って大事な糊を舐めて、申し訳がございませんでした。それをお怒りもなさずに、ようこそ訪ねてくださいました。と言いますと、おじいさんも、なんの、私がいなかったばかりに、とんだかわいそうなことをしました。でもこうしてまた会われたので、本当にうれしいよ。と言いました。スズメは兄弟やお友達のスズメを残らず集めて、おじいさんの好きなものをたくさんごちそうをして、面白い歌に合わせてみんなでスズメ踊りを踊ってみせました。おじいさんは大層喜んでお家へ帰るのも忘れていました。そのうちにだんだん暗くなってきたものですから、おじいさんは、今日はおかげで一日面白かった。日の暮れないうちにどれおいとまとしましょう、と言って立ちかけました。スズメは、まあこんなむさ苦しいところですけど、今夜はここへ泊まっていらっしゃいましな。と言って、みんなで引き止めました。せっかくだが、 おばあさんも待っているだろうから、今日は帰ることにしましょう。またたびたび来ますよ。
それは残念でございますこと。ではお土産を差し上げますから、しばらくお待ちくださいまし。
と言って、スズメは奥からつづらを二つ持ってきました。そして、
おじいさん、重いつづらに軽いつづらです。どちらでもよろしい方をお持ちください。と言いました。
どうもごちそうになった上、お土産までももらってはすまないが、せっかくだからもらって帰りましょう。だが私は年をとっているし、道も遠いから、軽い方を持っていくことにしますよ。こう言っておじいさんは、軽いつづらを背負わせてもらって、
じゃあさようなら、また来ますよ。
お待ち申しております。どうか気をつけて、お帰りくださいまし。
と言って、スズメは門口までおじいさんを送って出ました。日が暮れてもおじいさんがなかなか戻らないので、おばあさんは、
どこへ出かけたのだろう、
とぶつぶつ言っているところへ、お土産のつづらを背負っておじいさんが帰ってきました。
おじいさん、今までどこで何をしていたんですね。
まあそんなに大怒りでないよ。今日はスズメの親宿へ訪ねて行って、たくさんごちそうになり、スズメ踊りを見せてもらったりした上に、この通り立派なお土産をもらってきたのだよ。
こう言ってつづらを下ろすと、おばあさんは急にニコニコしながら、
まあそれはようござんしたね。一体何が入っているのでしょう。
と言って早速つづらの蓋を開けますと、中から目の覚めるような金銀サンゴや宝珠の玉が出てきました。それを見るとおじいさんは得意らしい顔をして言いました。
何ね、スズメは重いつづらと軽いつづらと二つ出して、どちらがいいと言うから、私は年をとっているし、道も遠いから軽いつづらにしようと言ってもらってきたのだが、こんなにいいものが入っていようとは思わなかった。
するとおばあさんは急にまた膨れつらをして、
バカなおじいさん、なぜ重い方をもらってこなかったのです。その方がきっとたくさんいいものが入っていたでしょうに。
まあそう欲張るものではないよ。これだけいいものが入っていればたくさんではないか。
どうしてたくさんなものですか。よしよし、これから行って私が重いつづらの方ももらってきます。
と言っておじいさんが止めるのも聞かず、明くる日の朝になるまで待たれないで、すぐに家を飛び出しました。もう外は真っ暗になっていましたが、おばあさんは欲張った一心で、むちゃくちゃに杖を突き立てながら、
下切りすずめ、お宿はどこだ？チュー、チュー、チュー、
と言い尋ねていきました。野を越え、山を越えて、また野を越えて、山を越えて、大きな竹やぶのあるところへ来ますと、やぶの中から、
下切りすずめ、お宿はここよ、チューチューチュー、
という声がしました。おばあさんは、
閉めた、
と思って声のする方へ歩いていきますと、舌を切られたすずめが、今度も門を開けて出てきました。そして優しく、
まあ、おばあさんでしたか、よくいらっしゃいました、
と言って、うちの中へ案内をしました。そして、
さあどうぞお上がりくださいまし。
とおばあさんの手を取ってお座敷へあげようとしましたが、おばあさんはなんだかせわしそうにきょときょと見回してばかりで、落ち着いて座ろうともしませんでした。
いいえ、お前さんの無事な顔を見ればそれで用は済んだのだから、もう構って遅れでない。それよりか早くお土産をもらっておいとましましょう。
いきなりお土産の催促をされたので、スズメは、まあ欲の深いおばあさんだ、と呆れてしまいましたが、おばあさんは平気な顔で、
さあ早く出してくださいよ、
とじれったそうに言うものですから、はいはい、それではしばらくお待ちくださいまし、
今お土産を持ってまいりますから」と言って奥からつづらを二つ出してきました。さあそれでは重い方と軽い方と二つありますから、どちらでもよろしい方をお持ちください。
それは無論重い方をもらっていきますよ。
というなりおばあさんは重いつづらを背中に背負い上げて挨拶もそこそこに出ていきました。おばあさんは重いつづらを首尾よく持ったものの、それでなくっても重いつづらが背負って歩いていくうちにどんどんどんどん重くなって、さすがに強情なおばあさんももう肩が抜けて腰の骨が折れそうになりました。それでも
重いだけに宝が余計入っているのだから本当に楽しみだ。一体どんなものが入っているのだろう。心でちょいと一休みして試しに開けてみよう。
こう独り言を言いながら道端の石の上にどっこいしょと腰をかけてつづらを下ろして急いで蓋を開けてみました。
するとどうでしょう。中を目のくらむような金銀サンゴと思いのほか、三つ目小僧だの、一つ目小僧だの、ガマ入道だの、いろいろなお化けがニョロニョロニョロニョロ飛び出して、
この欲張りババアめ
と言いながら怖い目をしてにらめつけるやら、気味の悪い舌を出して顔をなめるやらするので、もうおばあさんは生きた空はありませんでした。
大変だ、大変だ、助けてくれ。
とおばあさんは金切り声を上げて一生懸命逃げ出しました。そしてやっとのことで半分死んだように真っ青になって家の中に駆け込みますと、おじいさんはびっくりして、
どうした、どうした
と言いました。おばあさんはこれこれの目にあったと話して、
ああもうこりごりだ
と言いますと、おじいさんは気の毒そうに、
やれやれ、それはひどい目にあったな。だからあんまり無慈悲なことをしたり、あんまり欲張ったりするものではない、と言いました。
下切りすずめ、作、楠山正雄、おしまい。